今日の水戸黄門様は3週目となりました元農林水産省事務次官小林義雄先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡隆治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ちょっと頭に、
はい、
新藤さんの話したいんです。
新藤さん、何が関係するんですか、トランプさんと。
いや、全く関係ないんですけど、
はい、
ちょうど今旬なんですよ。
旬、
何か言いましたらね、
はい、
ある予算のない監督が、
はい、
新藤さんとこ訪ねてきたんですよ。
ほう。
で、予算がないんで、はい、自分で自主制作の映画を作りたいと、
はい、
で、まあ新藤さんにしたら、
はい、
分かったと。あの時東映にまた行ってた時期です。
ちょうど辞める6ヶ月ぐらい前ですか。
そうなんですね。
で、分かったと、
うんうん、
使わしたると。で、全部新藤さん動いたらスタッフも全部動くんで、
ええ、
なんとその低予算で、
はい、
どうしようもないなって思ってた映画が、
はい、
なんと日本アカデミーの、
はい、
トップの最優秀
作品賞を取ったんですね。
すごい、
ね、
ほんでも全然あかん思ってた映画が、
はい、
あれ、
もともと1巻から始まったんですよ。
1巻
の、要するに映画館、要するに自主映画やから1つの映画館から始めて、うん、そこから始まったんですよ。
ところがアカデミーの最優秀作品取ったおかげで、
はい、
やったらみんながやりだして、
め
ちゃくちゃ僕の知ってるのも、
はい、
送ってもうた、送ったら、
ええ、
見ましたっていうやつおったね。
うん、
いや、それにね、あれをね、何回も見てる人がいるんですよね。
あ、
同じもんなんでそんなに見んやろと思うんやけど、なんか、何なんですかね、10回見ましたとか、ね、おかしいやろと僕ちゃん思いながら。
多分私はプライムビデオで見ました。
いや、それをしてるのにもう 今やね、出てるんですよ。それやの映画館行って見て、
全部は見てないですけど、宣伝してるのはちょっと見たと思います。
はい、
先生、映画とかね、
ええ、
中国であろうが韓国ドラマであろうがね、もう夫婦がハマってるから。
タイトルは何でしたでしょうかね。
サムライタイムスリッパ、
スリッパ、タイムスリッパ、
スリッパちゃいますよ。僕はすぐストリッパー言ってるから。
いや、見たことある風景だったんですよ。昔新藤さんのところを訪ねした時に、 あ、
はいはい、
あれ、この畳の部屋見たよなみたいな。
あれ、そういうの、あれ、峰乱太郎さんとか、
はいはい、峰さん出てます。
あれ、盾は
盾は清家の息子です。
そうよね、
はいはい、です。
そら知ってる。いや、あれ、釣り会のどの辺出てますの。
じゃあ、ほとんど立ち回りしてる時はみんな、出てますよ。力とか、あの辺全部出てますよ。
あの女の子らは、
女の子は出てないですよ。中村とあれは出てないですね。
なるほど、なるほど。
男性は立ち回り出てますけどね。
そうですか、はい。なんかちょっと私も見よう思ってますけどね、
うん、面白かったです。
あ、そう、はい、いや、映画館行ってみようか思うけれども、
ええ、
うん、ただ
僕は、そこまでなんで流行ったんかなってよくわからん、まだ未だにわかんないね。
新聞の、あの書評っていうの、はい、映画書にも出てました、
はい、
私はそこで見たんですね。
あ、そうですか、
はい、朝日新聞かな、
うん、なんかいろいろとね、なんかあっちゃこっちゃで出てるんですけど、
うんうん、
いや、みんながで楽しんで見てる中で笑ってるとかね、そんな映画は最近久しぶりやとか、
う
ん、
なるほどなるほど、
どこで笑うんやろとか、
ね、一応コメディですよね、ジャンルは。
まあ、ジャンル的にはそこまでのコメディではないやけどね。
うん、
主演の人も結構特色のあるわでしょ。
はい、そうですね、古いですけど、山口真希って言うんですけど、はい、
うん、
まあまあ、水戸黄門とかも結構レギュラーやったりしてるんですよ、
うん、
だから古いんですわ。
いや、あれ、
喧嘩
だから、藤
田雅人さんの
ね、
息子さん役、
うん、やってました。
なかなか英訳で、
うん、そうなんだですね。
盾はまあまあうまいっていうか、まあ、そういう風に見せる
か見せ
る立場
が。そうなんです
か、はい、でも盾師がそれを作るんですから。
あ、なるほど。
ただパート2とかは予定ないんですか。
あれパート2やってもダメでしょ、もっと違う企画にした方がいいんじゃないか同じもんやってもしゃあないと思うんですよね、うん、でもなんかそういう風なやつのなんかテレビ番組撮りたいとかいう話は今出てますね、
うん、あの撮影所松竹と東映のあれやったら、
はい、
東映の方がでかいね。
でかいのは今、まあ、東映はでかいですけど、うん、まあまあね、昔はやっぱり本数が違いましたからね、撮ってる本数が、
うん、
僕がやっぱり二十歳の頃は二十何本の時ですけど13本ぐらい動いてましたね、
うん、
要するにそれぐらい動いてたから、うん、もう本当にセットの取り合いとか喧嘩しながらみたいなのがいっぱいありましたね、うんうん、
忙しかったんですね。
先生は東映の渦政、
まあ、行ったことないです。
一回行かはったら面白いです。あのまだ
まだ工事してるから今オープン全部ないですから。
あ、
ちょっとだけ作ってる部分はありますけど、今ちょうど
いつ完成するんですか。
来年かな。多分来年だと思うんですけどね。
あのテレビでよく出てくる場面があるの、はい、あれは渦政か松竹か。
もう今は
あれ2カ所なんでしょ
う。そうですね、どっちかです。
これがあるような橋がかってる。
あとね、あのあれがあります、あのワープがあります。あの NHK が持ってる茨城の、
あそこまで
が普通にものすごい広いオープンセットですね。
上海美沙会長が作ったんですよ。
そうです、
だから茨城
あ、じゃあ3カ所ですね。
まあまあちっちゃいのはね、なんか何やかんやありますよ、うん、省内にも、うん、あの作ってる部分があったり、うん、山の方のね、
うん、
ただね、新藤さんのすごいのはやっぱりね、あれ新藤さんが乗ったったからあの映画できたんですよね、
うん、
まあそうでしょうね。僕が言わへんかったら動かないです
も
ん。
それ
は、
うんね、ここではね3枚目演じてるけれども、
はい、
本当は2枚目やね。
本当はね、
2枚目通り越してこわもてやね
また
そうそれ、いや本当本当逆に、だけど僕は思うけれどもね、もう一本、大木さんが熊本県とこのね、あの大水害の映画、あの時も、もうあの映画撮る時もすいません、新藤さんに頼んでもらえませんか。新藤さんに、スタッフのある重要なスタッフなら後で電話かかってきて、やっぱり大物は違うと、
うん、
新藤さんが入ってくれたら全然違うと言
う
て、う
ん、
で先生あの来ますよご案内がもうじき試写会やその映画の、
いや僕はちょこっとしか手伝って
ない、大木さんの映画、
あこれから出てくるんですか、
はい、
出てくる
の、ほんで電話あってね、1週間ぐらい前かな、高田さんすいませんちょっと言うから、うん、何言ったら賢いねん彼は、公園の中に赤バラ入れてくるんだ赤バラが公園にいいよな、赤バラで名前おもろいから、
うん、
ネットで調べたら、
うん、
メンバーがどのレベルかいうの分かるから、
うん、
大木さんにとってはプラスなんですよ、
うん、
そういう面ではね、うん、別に彼も大木さんも長い仲間なんでよろしいよどうぞ、なかなかいい映画みたいな、キャスティングも大物なん
ね、こんな作品です、
ささやきの川、
うん、そうですか。大木さんの名前だ、監督脚本、
うん、その大木さんもやっぱり新藤さんのおかげで助かった、
うん、
ちょうどこのいつやったかな、撮影このラジオ収録後でしたよ、ね、僕人吉まで車で走りました
よ機材いっぱいパンパン積んでね、走りました
、雨降らしの機材積んで
そうそうそう、
何時間かかったんですか、
あれ何時間で行ったんやろ、
熊本ですよね、
要するに夜12時まで、うん、あの
入らない
と、入らないとダメや言うて頑張った、
そうほんまにね、その業界ではめちゃくちゃやっぱり新藤さん役に立つんでしょ、 腹立つのはね
腹立つは何
が、いや私の役に立たんの
ですよいやそんなことないです、
芸能界関係ないから。
愛知県のね六次産業化のね、うん、グループだと30代で何千万も取ってる、うん、六次産業のってのばっかりですからね。
なるほどね、
それは何千万も個人所得で取ってお
られるんですか。そうですそうです。今だから農業も変わっていて儲からないっていうんじゃなくて、若い農家は儲けてますよね。
それ気づきません。若尾って何千万、これね貧富の差がね、悪入り口です、
うん、で、そうですね、
その貧富の差を開ける元がね AI なんです、
うん、
ということは日本はものすごく貧しいやつが増える証拠、
うん、
アメリカはどんどんどんどん AI のトップランしますから、
うんうん、
これ僕は怖いのは農水であろうが全て AI コントロールになってくるんですよ世界中は、
うんうん、
その時にねそのまあ、ある種の一次産業から六次産業までのね、
ええ、
部分っていうのはものすごくね劇的にね、それ先生すごいな思ったわ、
はい、
農学部の先生が誰よりも出会った時、ええ、AI に詳しかった
んです、うん、ね、スマート農業とかもね、
それはやっぱり
AI 今も追っかけてますよ。
今も追っかけてあるんですか。
もう今追っかけるの大変ですからね、1週間でガラッと変わりますから。
そうですね、そこでね先生、農水省としてね、そう若手のその一次であろうが六であろうが、その辺の対して指導とか補助金とかいろんな部分はやっぱりだいぶ負担率は変わってきてるもんなんですか。
要するにどういったどういった狙いでどういうところに補助金を出していくかっていうのは、これはまああまり変わりはそんなにないんですよ。例えばお米だったら生産だとか流通だとか備蓄だとかですね、それ一つのシステムがありますから。ただそのベースになっているところで、例えばその前回から出ていた作況指数ってありますね、要するに米がどのくらい取れたんだと、でこれがスタートなんですよ。やっぱりお米がまずどこ、うん、日本全国でどのくらい取れましたかっていう、でこれはですね昔は人海戦術なんですね。もちろん標本であるけども、うん、相当各都道府県市町村、それから食料事務所って組織があって、
うん、
結構綿密にいろんな調査ができた。今はそこはもうみんないわば人も少なくなってますからね。とそこをカバーしていくときにどうやればできるだけ正確にできるんだと、うん、そうするとそのいわゆる衛星写真だとか、
はいはいはい、
それからデータの蓄積だとか、うん、まさに亀岡先生にやってるようなものをうまく駆使しながらできるだけ正確なものを作っていくっていうのは一つと、あと在庫が今回、うん、過不足でいろんな問題出てるんですね、うんうん、各段階に生産から流通消費にあたってどういうふうにお米が流れてて、うん、どこにどのくらい在庫になってるかっていう、これをいわゆるデータと IT でこういうふうに掴んでいくという、
うん、
昔だったら帳簿で国勢調査みたいな、うん、さあ、
はいはい、
あなた今年どのくらいっての話じゃなくて、リアルタイムでそういうのがここにつながるってのになってきますとね、その政策進めていく上のベースになるものが正確でしかもリアルタイムでって、うん、そこは変わってくると思うんです。だからそれがそのデジタル化 DX という形で進みようとしてるっていう流れがあるんですね、うん、でそこで物事が動いてくると、じゃあその補助金であれ法律制度であれ、どこをどういうふうに変えていくんだってなことも多分いろいろ受け目がってくるんじゃないかなっていう感じで見てるんですよね。だからなんとなく今までは生産性向上のためにいわゆるスマート農業で IT 化だ AI だとかいろいろロボットが言っとったんですけどね、うんうん、だけどそれを導入していくんだけれども、その前提たるいろんなインフラみたいなところに整備することによって、
うん、
もっと効率的なそういう予算とか制度ができていくのかなっていうようなところにちょっと関心持ってて、うん、ただ問題は先生みたいにその日進月歩のスピードのある AI とかついていければいいんだけども、こっちはせいぜい新聞情報、
うん、
テレビ情報ぐらいですよ。
なるほど。
だからそこのいわゆるギャップっていうか、そういう政策にある人たちはそういうのをここにできるだけ正確に早く、
うん、
政策のベースになる情報として掴んでいくという、そういう仕組みを整えてやらないと、うん、ちょっとまずいのかなっていう そんな感じがあって、で後者のところはむしろ先生に、先生から今の行政とか、はい、地方を含めたそういう人たちのところを見てて、そういうのがうまくつながっていくのか、体制はどうなのかっていうところをどう見てるかっていうのはむしろどっかで聞こうかなと思ったんですけどね。
うん、あれですよね、去年、あ、今年かな、今年の3月頃にやっぱり行ってきたのが、はい、地球圏のね、
はいはい、
京都にある地球圏でやっぱり生成 AI をやっぱ使いたいんだけど、うん、よくわからないっていうんで、3時間最初の1時間は原理を喋って、その後2時間は実際どうやって使うかっていうのを実際見せてやるようなことやってきたんですよ。
うん、
でもう一つ和歌山県から頼まれて、県庁から、県の試験場のね、若手70何人にまず研究の仕方を教えてくれと。
うん、
で研究の仕方もアジャイルで、それでマイルストーンじゃなくって、マイルストーン立てた上でインチストーンに切って、それでもっといろんな人がメンバーに入るような形でそれを進めていきましょう、そこに生成 AI 使いましょうみたいなことを言ったんですよ。だから生成 AI 使ってたのが70数人の中で1人でプログラムできる人って言ったら、プログラムできる人も1人、
1人、はあ、
こんなんなんですよ現場って。
うん、
ただね、逆や思っちゃうんですね。ただ現場にいる人が一番地に足ついて研究の一番先端におるんかなと思ったら、先生みたいな人がやっぱりそのもうレベルのはるかに進んだものを現場の人に指導するわけですか。
そうですね、それで僕らがやっぱりできるのはもう研究やってないですから、
うん、
それをどう使うかっていうね、
うん、
ユーザーとしてどう使うかって、そこがねできる人が意外といないです、う
ん、今ね本当にそう思います。 AI 社会って本当にそこなんです。だから今までマスコミは間接的にみんな受け取った、それと AI 社会って直接的に全部キャッチアップできるんですよ。
うん、
それ僕はもうマスコミがはるかにこれからもう20年経ったら全く通用しなくなる思います。
うん、
全てが直接的に、先生なんか本当にものすごく貴重な人や思いますね。それ僕はもうびっくりしたのはね、農業と AI なんか全くね、それ本当に、
うん、相性いいですよ。
いや、お話聞いてね例えば作付け面積に対して木の裏側まで全部チェックできると、
うん、
これは AI やないとできませんもんね。人間が目で追ってたらもう追っつきませんもんね。
うん、それとね、やっぱり現代農業とかねいう、まあ、本があるんですけど、うん、そこに連載してる人が AI のもうすごく優秀な人がいるんですけど、
うん、
彼が X に書いてたのが、
はい、
ようやく現場レベルで普通にその AI に尋ねて、
うん、
それで答えが出てくるっていう時代が到達したと。
うん、
それがチャット GPT の 4.5 だっていうんです、
はいはい、
4.5 は IQ は低いんだけど EQ が高くて、
う
ん、
なるほど、
とにかく感情の仕組みを理解してると、
うん、
人の感情の仕組みを理解してるっていう、
うん、
だから逆に現場で農家が聞きたいこと、うん、聞いたことに対して、
うん、
的確にその人の心に響く形で答えてくれる。
おすごい。
例えばね、一般の人の難しいのはね、彼は IQ は知ってる、先生の今言った EQ って知らない人ばっかりなんですよ、
うん、
その辺の分も含めてね、先生みたいな人はもっと原理原則をほんまに話していただいたら、
そうですよね、
もうおそらくね、農水のね職員の方でも先生と話した方がはるかに未来予測を立てていけると思うんです。
うん、
だからやっぱりアメリカと同じぐらいレベルで AI のその未来形を予測できる役人を本当はもっと日本育てないかんの、僕は遅れてるんでしょ、
ね、多分でも農水にもいっぱいいると思いますよ、そのユーザーとしてめちゃめちゃ優秀な人って、
うん、研究所とかそれから地方の県庁とか含めて結構使ってる人
は
いるんでしょ、
うん、使ってる人はいるんだけど、使い方をきちんと分かって人に伝えられる人ってのが意外といないっていう、
うんうん、
いやそれだって先生論理的に言ったら 分かってないことですよ。というのは AI 社会って伝える力が本当のビジネスの部分なんで、それ分かったあっても伝える力ないことは分かってないこと、
うん、AI の一番困るところは 本が出るじゃないですか、最新の本、
はい、
もう古いんです。
ああ、そうでしょうね。
もう古くて古くてしょうがないんですよ。
だ結局ね、これから未来はね、アメリカにやっぱりね有利へのはね、全てアメリカ発で生まれたことで、それ当分やっぱりこの分野はアメリカが勝ち、
うん、いや日本でもね最先端の人っているんだけど、うん、それは AI に凝り固まってる人たちで、それを一般の分野に伝達できる感じの人がなかなかいないんです、
うんうんうん、なんで先生みたいなその脳水に一番必要な人が案外表に出はれるのかな、僕いつも思うんですよ。それなんか、経産省とかね、だから日本人ってそっちにばっかり目向けてしまうと。だからその辺が僕マスコミのもっ
と、だからね、農研機構なんかに僕の仲間がいっぱいいるわけですよ、
うん、
その人たちって定年になるじゃないですか、
うん、
そしたらその再雇用はあるんだけど、その分野じゃないところに再雇用されるんですよね。だからその専門性をなんか大切にしないようなシステムになっていて、その人たちがだから なんでこの人がこんなとこにまた移ってお手伝いみたいなことをやってるんだろうっていう、ね、そんな学校になってるんですよね。
あの農研機構っていうのは農水省所管 の全体の研究をするあの筑波である大きな組織で、まあ、立派な先生研究がいっぱいあるんですけどね。だからそこもまあ役所の組織ですから定年制とかあって、
うん、
だからそうは言ってもやっぱり今先生言ったように才能を生かしていくんであれば、そこでなんか引き続き最高みたいにやっていくか、それからまあ他の分野に行ってもなんかその亀岡先生に言ってるようなその分野とこにまとまってなんか切磋琢磨していったら周辺にこういうふ
う
にそれをつなげていくようなそういったチームみたいなのを作ってもいいのかもしれないですよね、
うん、それが必要だと思うんですよね、特にスマート農業なんかはね。
今日は本当にいい話を最後に終わりましょう、
はい、はい、もう小林先生、亀岡先生、3週にわたりまして大変な貴重なお話ありがとうございました。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
亀岡孝春でした。